紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
8月17日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日は佐賀県から佐賀市役所南雲千鶴さんをお迎えいたします。
はい、
その後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて私たちで深掘りをしていきます。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですね。はい、本日のゲストは佐賀県からですね、佐賀市役所の南雲千鶴さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかちょっと今僕似合ってしてしまったんですけど、あの大学の同級生で、
実は
ゼミも一緒だったので、
なんとも
うあの3年4年の4年の頃、うん、もう毎日のように大学で大変だったね、なんか卒業設計とかね、卒業論文とかね、
はい、徹夜してました。
徹夜して
そうだったんですね。
そんな千鶴さんなんですけど、うんうん、僕もさっきね聞いたら 4,5 年ぶりぐらいかな、
うん、
ちゃんとお会いするのはね、
はい、
って感じ。しかもだって山口先輩ですから。
はい、山口先輩。
そうですね、
大学の先輩で、
はい、ゼミの先輩でもありますから、ね、
はいはい、
どうもどうも。
身内感はということで、
はい、
佐賀市役所、まあ、佐賀出身だもんね、もともとね。
佐賀市出身です。
ですよね、
はい。
で、高校までいて、で我々と同じ芸工大に入り、
入り、
佐賀大好きだからね、今市役所にいるってことですもんね、その時
は
ね。
今ね、今は、
その時は、はい、
その時はもう嫌いで、田舎なんでもう本当に出たくてしょうがなかったですね、
う
ん、若者の時はね。
うん、
でまあ飛び出してきて芸工大で、まあ、4年経って
福岡 で、
はい、でなんか、まあ、就職はしましたけれども、なんか結構いろんなところ転々としてた感じ。
そうですね、うん、福岡で2年働いて、うん、その後東京の大学院に行って、
うん、そうそう、はい、大学院に入り直したんだ。
そうです、うん、で大学院でまちづくり、
うん、
地域計画専攻して、うんうん、でその後、まあ、なぜか広告代理店に就職するんですけど、
うんうん、それも東京で。
そうです、東京の外資系の広告代理店行って、
ね、やっと東京に行けたって感じだったの時ね。
そうだね、満喫して、
うん、満喫してまあご結婚もされ、
はい、
うん、
まあ、その後いろいろあの海外とかにも住んで、
そう、
東京戻ってきたんですけど、うん、あの東日本大震災をきっかけに、
はいはい、2011年かな、
はい、2011年に佐賀に戻ってきました。
そう、こんな紆余曲折聞いてどうですか先輩。
もうちょっと聞きたいけどさ、その大震災で、
はい、
なぜ戻ろうと思ったんですか。
もう本当に、3月11日に地震があって、うんうん、その後もう原発からもくもく煙出てる状態の時に、うん、私妊娠7ヶ月だったんで、
うん、あ、なるほど、
まあ、もし何かあったらすぐに逃げられないなと思って、うん、一旦もうすぐあの3月14日にはもう佐賀市の実家の方にいましたね。
それはどちらかというとまだ一時避難的にね。
はいはい、そうですね。でその後あのちょっと、まあ、妊娠のトラブルとかもあって佐賀で産むことに、出産をすることになって、
うん、
それでこう入院とかして子供生まれてってしてるうちに、あの夫が、まあ、東京で働いてたんですけど、うん、夫がちょこちょこ来てるうちに、なんかここで子育てした方がいいんじゃないっていう話になって、
うんうん、
で東京で保育園に入れなかったりとかいろんな理由があって、もう佐賀市で就職しようってことになりました。
なるほどね
ですって、うん、だからなんか最初は佐賀飛び出そうとばっかり思ってたのにね、人生って何があるかわからないね。
そうですね、うん、でもまあ、 あの大学とか大学院とかで街づくりとか学んでるうちに、うん、やっぱり最後は自分の街を良くしたいなっていう思いはずっとあって、
あったんだ、
はい、う
ん、
でいろいろまあ広告代理店に行ったのも、うん、まあ、なんか街づくりのヒントが学べるかもなとか、うん、いろいろそういう思いがあっていつかはって思ってたんで、うん、まあ、思ったより早かったですけど帰ってこれたなって思ってます。
まあでまあね、市役所、佐賀市役所に入られて最初がそのシティプロモーション、
最初シティプロモーションの仕事してました。
南雲千鶴さんのシティプロモーション時代というのはまあ結構いろんなことを
やったんだ。
やってますよ、あの知ってます、ワラスボって、
あのなんかすごい顔した
怪獣みたいな顔した、
うん、怪獣みたいな、
あれ一時期ちょっとバズってたじゃないですか、
うん、
な
ん
か
バズってた、
あれ南雲さん、千鶴さんが入ってからだよね。
そうですね、
あれどんなきっかけであれ始まってたの？
有明海にワラスボっていう魚がいて、はいはい、すごい顔がね、
なんか干物にするような
エイリアンみたいな顔してるんですけど、それをあのプロモーションしようってことになって WRSB っていう、
ワラスボ、
そうですね、はい、あのアルファベット4文字でロゴにして、まあ、かっこいいロゴにして、で、まあ、未確認生物みたいな感じで、
ね、
あの動画を作ったんですね。で動画とロゴを作ったらもうそれがすごくバズって、うん、まあ、本当にたくさん再生されていろんな人が見てくれて、うん、でロゴとかもこう使っていろんな商品が出てきたりとか、かなり話題になりましたね。
なるほど、
はい、
もうそれはまさに民間で培った、
まあ、外資系の広告代理店にいたわけですから、
はい、広告代理店でやっぱりブランディングとかいろんなプロモーションの手法とか学んでたことが多少は生きたかなと思ってます、
う
ん、
なるほどね。
なんか そんなこう、まあまあ、ある意味こう尖ったようなことがそのまあいわゆる東京から、まあ、U ターンですけど帰ってきて役所にそのね、中途採用というかそういうねもう30代で採用されるみたいな感じで入って、そんなにこうバンバンできるもんなの？なんかいろいろ大変だったんじゃないかなという気がするんですけど、
ね、なるほど、そうですね、まあ、でも意外とできましたね、うんうん、思い切ったことを。やっぱり、うん、なんかその頃あの佐賀って目立たないなとか地味だとか、うん、やっぱりもうちょっとなんとかならないのかなって、うんうんうん、結構みんなも思ってた時で、あのなんか目立つことやってほしいっていうそういう期待があったのが大きいかな。
なるほどね。
そういうのもあったし、うん、まあ、思い切ってやらせてくれる上司もいたんで、うん、結構いろいろやらせてもらいました。
なるほど、はい、なんか そういうなんちゃ土台が、うん、ちゃんとあったって感じですね。じゃあね、
土台はあったけれども、うん、もちろんたくさんぶつかったし、うん、いろんな人に怒られたし、
怒られるんだよ、
怒られる、うん、そうですね、まあ、そのやり方をあんまり知らないから、
あ、なるほど、
あのぶつかることは結構ありましたね。
でも、まあ、もしかしたら知らないからこそできるみたいなところもあるのかもね、その進め方として。
今思えばそうだったと思います、うん、今こう13年目ですけど今年、うん、今だったら多分やらないなっていうことをいろいろやらかしてたと思います。
過去の自分を振り返ってもね、なんちゅうことやってるんだと。
まあちょっと、まあ、あんまりそこの話長くてもらって、ワラスボ以外にもいくつかやってるね。
そうですね、うん、なんかあの有明海のやっぱり名刺、あの、あ、のり、あ、佐賀のり、
そうそう、あ、のりの名刺
の佐賀のりもすごく佐賀県有名なんですけど、そうです、そうです、なかなか有明三のりとか有明のりとか言って、
うん、
佐賀のりってあんまり浸透しなかったんで、まあなんとかこの佐賀のりを売り出したいっていうことで、のりをそのまま名刺にして、うん、そこに印刷、そうそうそう、印刷、その削るんですよね、うん、レーザーで削って、
ちっちゃな文字も、名
前が
出てくるの、はい、うん、名刺にして、地図って書いたのを僕もらった思い出がある、
はいはい、のりの名刺食べられます
ちょっと面白いねなるほど
そう、そんな、なんか楽しそうなこと当時すごくやってた記憶がありますよ、
はい、やってましたね、いいね、
うん、僕ね聞きたいんだけど、うん、そういうなんていうのこうプロモーションみたいなのね、あの例えばさ市役所に勤めてる人がそういうプロモーションっていうものにこうなんか触れて目覚めて、うわもうなんか役所で働いているより民間に飛び出ちゃえみたいな人って、
あ 逆のパターンね、
結構それなりにいる感覚があるけど、はいはいはい、そういうナウを、うん、なんか役所で働きながらって、ね、うん、なんかあるようでそんなにないような気もするし、いやどっちもあるんだなって思ってね、うん、ちょっと面白いなと思って聞いたんですけどね、
う
ん、
そうですね、うんうん、でもやっぱり役所がやるから面白いっていうところは結構あの当時興味持ってくれた人の中にはたくさんそういうこと言われたかなと思ってて、あと市長に積極的に出てもらったりとか、そういう動画の中でも出てもらったりとか、 なんか佐賀市がこんなことやるのっていうところが結構受けたかなとは思いますね。
なんかまあ役所だからみたいなね、面白さがあるんでしょうね多分そこにね。
なんかあの今役所だからって言ったけど、その民間でその同じようなことやられるのと、その役所でやられることって本当に今、何かですね、違いがあると思うし、その南雲さんの心の中でもなんか起きてることと違うような気がするんですけど、こう市役所に入ってそういうプロモーションをやっていくっていうことは自分にとって、うん、あるいは地域にとって何だというふうに感じてます、うん、十数年やられて。
あ、そんなにあの大したことは思ってないかもしれないですけど、とにかくでもすごくやっぱり楽しい。
楽しい。
はい、うん、もう本当にやりがいがあるなと思っていて、自分のそのふるさとのいいところを思いっきり PR できるって、うん、こんなに幸せなことないなってずっと思いながら仕事をさせてもらってますね、なかなかその民間では、まあ民間というか特に広告代理店の時代はクライアントがいて、売りたい商品があって、それを全力で売るっていう、まあそれがこう売れたりなんかあのバズったりしてめちゃくちゃ楽しいんですけど、それとはやっぱり心の底からなんか幸せに思えるっていうか、市民の幸せのため、市の発展のためにこれだけ私が努力してそれが効果が出てくるってなるともうたまらない、
なんか充実感、まあね、自分自身も市民なわけですからね、
はい、そうですね、
まあ、それとか自分の子供たちが将来住むかもしれないこの町に
っていうね。そうなんですよ。
もうなんか全然高校の時に佐賀なんかと思って出ていこうとしてた地図さんとだいぶ違ってますねそこはね。
そうなんですよ ね。
でもねさっき聞いたけどね、もうこんな町出て行ってやるぞと言ってたと言ってたけど、でも卒業設計はなんか実は佐賀の町づくりのことやってたんでしょ。
僕の横でずっと絵描いてましたよ佐賀、
はい、やっぱりあの生まれ育った町なので、佐賀市はいつかこう行けてる町にしたいっていうのは、ずっとあの高校卒業して出ていく時から思ってました。
だからぐるーっと回って戻ってきたんだね。
そうですね、
いやまあ、でその後、まあシティプロモーションの話はねすごく尽きないんですけど、まあいろいろやっぱ長年市役所にいるといろんな仕事されますよね、
はい、
なんか主になんか例えばどんなことをそれまでその後はされてたんですか。
その後は男女共同参画課に行って、はいはい、まあ、男性の家事育児もっと、参画してくださいっていう啓発だったりとか、それとか、去年は観光振興課で、市民の皆さんと一緒にこう佐賀市の情報を発信したいということで、佐賀市公認観光アンバサダー、通称アンバサガーっていう。
なるほど、待って
ちょっとシャレちゃった、
ちょい挟んできますよね、
それをあの募集をあの企画して
アンバサガー、
はい、で今年の6月から募集開始、応募開始したんですけど、
それは市民の方が応募してくる。
そうですね、まあ、一方的にこう市から観光情報を発信するだけじゃなくって、もっとその行政的な目線じゃなくて、市民の人がどうもなんか好きなものとか、気に入ってるもの、愛着のあるものみたいなものを発信してほしいなと思って、
いわゆる市民目線でもっとこうね。あ、
そうですそうです、はい、
なるほど、
いろんな目線でっていうことで、今年6月から応募開始したんですけど、もうすでに200人、はい、以上申し込みがあっていて、それが一桁の子供から70歳の、
10歳未満の子からってこと、
はい、はい、そうですね、70歳の方まで
いい、ね、
応募があって、もうそれぞれいろんな写真を投稿していただいてるので、いつかこうなればいいなって思ってたのが、やっぱり住んでる人が自分の地域に愛着とか、まあそういう誇りとかを持ってほしいなっていうのをずっと思ってたので、なんか今それがこう目に見えてきてるのが本当に毎日嬉しくて、ハッシュタグアンバサガーで検索してニヤニヤして見てます。
あのインスタとかで、
はい、
ハッシュタグアンバサガー
お願いします。
アンバサダーじゃないですね、アンバサガーですね。
アンバサガーです
いやなんか見ててやっぱ僕ほらずっと見てたの同級生だし、やっぱ東京にいる時もそれはもうすごく生き生き仕事してたし、うん、頑張ってたけど、まあそういう時ってやっぱり、ね、さっき言ったみたいにクライアントさんってもしかしたらねすごく大きな企業だったり、うん、例えばそういうね映画の番なんかね、うんうん、PR だったりってすごく華やかだけど、うん、結局その反応というかその結果自分が仕事した結果がどうなってるのかってちょっとこう見えにくかったりする時にやっぱりもう佐賀ってね、もちろん県庁所在地だけど言うて小さな町だからやっぱそうやってこう自分が仕掛けたことを取り組んだことのやっぱこう反応がすごく感じられるってやっぱそこすごく幸せですよねやっぱりね。
そうですね、うん、特にその今始めたアンバサガに関しては、うんうん、もう日に日に情報が上がってきて、
そうだよね、
みんなの、うん、あのなんか誇りに思ってるものとか、うん、気に入ってるものとか地元のそういうものがどんどん上がってくるからもう楽しいです
実感が湧いてますよ、ね、
実感湧いてる、
まあ、でももうね結構その佐賀に戻ってきて十数年ですよね、20年近くなるのか、
はい、
やっぱ逆に言うともともとはよそからの目線であえてバズらせてたりもしてたんだけど、もう一さっき話したら結構佐賀弁が出てくるのよ、なんかこうもう一市民になっていくわけじゃないですか、そうやってこう自分も変化していきますよね、うん、そこってなんかこう仕事に影響が出たりとかあったりするものですか。
まあ、あるかもしれないですね、うん、やっぱりより暮らしやすさみたいなところを意識していることは、うん、いるようになってきたかなとは思います、
うん、なるほど、
はい、
まあやっぱ例えばもっとこんなことしてみたいみたいなのはあったりする。今
国際化に4月に、ね、はい、移動して国際化になってるんですけど、はいはいはい、やっぱりその今、住んでる外国人の数がどんどん増えてきてるので、はい、なんとなく今ちょっと遠慮し合ってるっていうか、うん、
なるほど、
うん、市民とその外国人、
なるほど、
だけどそこがこうもっとうまくいってさらにこう街が活性化するために何か、うん、あのアンバサガーみたいな何か仕掛けをまた作れたらなんか可能性はすごくあるかなと思って、うん、そこを今こうゆっくり考えてます、う
ん、なるほど。なんかやっぱでも程よくなのかな、なんか程よくやっぱり外で経験したこととやっぱりこう地元地域、まあ、生まれ育った街っていうところのなんかやっぱそのバランスをすごく上手に保たれてるなっていうのを勝手に思いましたけどね、話聞いてて、
うん、
いやなんかすいません、ね、今日ちょいちょいタメ口で喋ってしまいまして同級生だから甘えてすいませんねって話なんですけど、まあまあ、どうですか山口さん、なんか彼女をこう後輩として見て、
うんう
ん、どんな印象でしたか。
いやもう、ね、後輩という感じでもないんですけどまあ、さっきのねアンバサダーアンバサガーも聞いててね、うん、こう自分の手を離れてなんかこうほら、うん、どんどんね住んでおられる方がこう自分たちでこう楽しげにやってるという姿をなんかこう遠目に見てるっていう、うん、なんかそれまで行くとねいいよね、町づくりってね、
町育てに近い感じ。
いや本当本当、
そうですね、
うん、
いやなんかまたちょいちょいアンバサガーみたいな楽しいキーワードをぶっ込んでくるのかなと思いますので、
はい、
楽しみにしておりますよ。
はい、ありがとうございます。
ぜひなんか佐賀にも遊び行きたくなりましたね。
行きましょう
ぜひまずは検索してください
そうですね、はい、
検索しますアンバサガー
ありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
よろしくお願いします。はい、じゃあここからはですね、まちづくり第一線のコーナーなんですが、
はい、
今日のゲスト南雲千鶴さんの、うん、ね、言葉キーワード、うん、なんかこう深掘りをしていきたいんですが、
うんうん、
やっぱり今印象としてはやっぱそ、ね、ああやってこう U ターンで帰ってきてで、まあ、役所っていうね市役所っていう結構お堅いところに入っていく中で結構彼女はいろいろね努力もされたのかなっていうのがありましたけど、
うんうん、
やっぱなんかもともとやっぱ佐賀市の方たちになんかやっぱりもっと町をよくせねばっていう土台があって、
うん、
やっぱそこでこうね彼女も頑張れたっていう話はなんか聞いててすごく、まあ、意外だったのと、やっぱなるほどなとも思いましたけどね。
うん、
山口さん、なんか印象としてはどうでした。
うん、僕クライアントさんからねこういただいたお仕事の商品を売ることもやっぱり売れると嬉しいけれど、うん、まあ、
東京の広告代理店時代のね仕事ですね、う
んうん、
はい、
だけどまあ住民の皆さんがお年寄りから子供までがこう喜んでくれるっていうのは嬉しいよねっていう話、
うん、
でそこの喜びには何とかこう売り上げが上がるとかそういうものではない、なんか目に見えないけど何かこう自分の暮らしだとか何か身の回りがこう何か豊かになってきているっていうものをこう感じ取ってそこにすごい幸せを感じているような なんかそれを感じたんだよね。
やっぱよくこう仕事上の話だけになれば、うん、まあ、数字をねよく達成するとかいいけど、うん、やっぱこう目標値がありそれを超えたら OK みたいな話ですけど、やっぱこう実感できる変化が実感できるとか、うん、皆さんの満足度が実感できるみたいな話ってなかなかそういう机上のね、例えば画面を前にしてるような仕事者得られなくて、
そうだよね、
こうやって小さな自治体だったり小さな町、まあ、かつ自分が生まれ育った町みたいなところで結果出していくことで、やっぱその反応をしっかり肌で感じて町が変わったっていう、なんかこう実感値がすごく上がってるのかなっていうところですね。
そうだよね、それもすごいあるよね。
いやなんかそういうなんていうのかな、まあ、やっぱ彼女らしい彼女の、ね、スタンスだからこそ生まれてくるようなそんなところだったかなと思いますね。
いや本当にね、
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週は九州電力株式会社テクニカルソリューション統括本部土木建築本部インフラマネジメントグループ長北島光一郎さんをお迎えいたします。
はい、
番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。この番組はポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひチェックしてください。
はい、
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。